バリークラブご覧の皆様、こんにちは。落語界の皆さん、こんにちは。武田邦彦です。今日はですね、男女こそというそのものをちょっと、お話したいと思うんですけども、生物が、地球ができたのが大体46億年ぐらい前と言われてるんですね。それから生命が誕生したのがいつかというのは、これ随分長い間の議論だったんですね。まあ、20世紀まで議論がありまして、まあ、20世紀になってやっとですね、落雷じゃないかと、まあ、いうのがある大学生と、大学教授との共同研究で、隕石か、落雷かってことですね。しばらく議論ありましたが、だんだんですね、1953年に、ワトソンとクリックがですね、生命の元となる DNA の構造解析をやりましてね、まあ、これがおそらく20世紀における最大のノーベル賞だとも言われてるわけですが、まあ、それが分かりましてね、どうも生物っていうのは別に宇宙から飛んでこなくても大丈夫だと。神様が作らなくても大丈夫だと。まあ、海の中の浅いところでですね、少し落雷ぐらいあると、アミノ酸みたいなものができたり、塩基という核酸ですね、こういったものができてですね、偶然にできて、これはまあ、今、我々の周りを囲んでる化合物、まあ、いろんな化合物で囲まれてるわけですね。家も作って、服も作って、我々の体も作りっていう、そういう作る元になってる化合物というのは、ほとんどが偶然にできてますので、まあ、偶然にできて全然差し支えないと、まあ、いうことになっておりまして、まあ、それで多種多様の化合物ができる時にですね、DNA のような断片ができてですね、それがだんだん成長して、まあ、生物になった、生命になったっていうのが、まあ今の一番普通の考えでしょうね。で、いつできたかっていうのは今度これ化石を探すわけですけども、まあ、非常に原始的な生物の化石、まあ38億年ぐらい前のものまで見つかってるんですね。38億年前のものから見つかってるってことは大体40億年ぐらい前からあったでしょうね。形となって現在残ってるもので人間が発見したものが38億年ですから。まあ、それが一番最初にぶつかるってこともないんで、まあ、地球が46億年前にできたとしたらですね、それからまあ5、6億年経って、まあ、生物のかけらができたと、まあ、いうふうに考えたらいいでしょうね。で、生命が発生して、それでそれがずっとだんだんだんだん、いろんな複雑な形となり、まあ、細胞みたいなものになってですね、細胞つったらもう立派なもんで、外側との間を仕切る細胞膜があってですね、その中に液体があったり、遺伝子があったり、まあ、いろんなものがあってですね、それで、まあ、生命体として動く、単細胞生物って生まれるわけですね。まあ、今でもオーストラリアの海岸なんか行きますとね、単藻類、まあ、緑藻類ですかね、ストロマトライトなんていう名前のですね、もう30億年ぐらい前の化石がですね、もう全然いっぱいあるんですよ。もう海岸線見るとね、ストロマトライトの化石で埋まってるっていうようなことがあるんですね。それで、まあそれがずっとありまして、しかしなかなか生物が運動を発生するってことは難しかったんですね。それはどうしてかっていうと、主には太陽が原子炉ですから、あれ、核融合炉ですからね。あそこから放射線みたいなやつがじゃんじゃん地球に来るわけですよ。で、まあ、今地球が暖かいのが太陽のせいでですね、もう火星ぐらいになったらもう、なんていうか、ものすごい寒いわけですからね。ですからまあ太陽の恵みで我々がまあ地上に生きてるわけです。熱は全部太陽から来るわけですが、熱っていうのはまあ光ですからね。ですからまあ、それには有害な紫外線、さらに短い光ですね。X 線みたいな光も来ますので。生物は一応誕生したんですけども、生物は有機物、まあ、プラスチックですからね。簡単に言えばプラスチックなんですが。プラスチックですから、やっぱり放射線に弱いんですね。で、放射線で分解してしまいますので、なかなか生命はできたものの、有機物の生命ではですね、発育が遅れちゃってですね、すぐ死ぬんですよ。例えば海の中で、まあ、発生したと考えられるんですけども、海の表面では多分生きていけなかったと考えられてるわけですね。それで大体どのくらいのところで放射線が水に、海水に吸収されてですね、生きていけるかっていうような研究もあるんですけど、それを見ますと大体10メートル以下ってことで、 海水中に生命はできたもののですね、海水面には上がってこれないと。日陰物で生活するっていう、そういうのがずーっと続いたんですね。しかしそれでもね、海の深いところで、CO2 を吸収して、まあ今 CO2 が悪者になってますけども、CO2 がなければ我々の命ってないんでね、CO2 と炭素がなければ、まあ CO2 炭素ですけど、炭素がなければね、我々自体が存在しないし、自分自身も生きてないんで、なんか低炭素社会なんていう話をしてる人見るとね、この人恩知らずだなと私なんか思うんですけどね。まあそれはそうとして、まあ、それが地球深く行ったんですが、しかし、なかなか生命っていうのは面白いもんでね。まあ輪廻転生って言いますか、なんか世の中ってのはそういうものが面白いもんでですね、暗い海の中で太陽の光を受けて CO2 を吸って、少しずつ少しずつ光合成をしてですね、炭素を作ってたわけですね。まあ生命っていうのは CO2 と水と太陽の光から、炭素を作るっていう、そういうのが生命ですからね。まあ生命の神秘とか言うけども、結局は炭素を作るわけですね。炭素を作ったらあとはうまくいくんです。で、そうしますと何が出てくるかって CO2 っていうのは炭素一つと酸素二つでしょ。それを炭素だけ取りますから。残りが O2、酸素なんですね。で、地球ができた時は酸素はありませんでした。で、酸素をブクブクと海の中の底の方で少しずつ少しずつとやってたんですね。だけど、46億年前に地球ができて、40億年前ぐらいから生命が出たとしますよね。それで、ストロボトライトなんかが繁殖したのは35億年ぐらい、まあ、36億年としましょうか。あ、35億年としましょうか。35億年ぐらい前から割合と生物が盛んに活動し始めたと。それから実に20億年間はですね、暗い海の下の方でひそかに生きてたわけですよ。ところが15億年ぐらいまでその20億年の生物の活動ですね、CO2 を取っては酸素を放出して炭素を自分の役に立つものとして使うっていう、この生活をずっとしてるうちにですね、いらない酸素が、まずは海に溶けますよね。で、溶け終わって、まあガスでももちろん水に溶けますからね。まあこの頃このコメント読んでいただける人で、まだ理科ほとんど学んでないっていう人もおられてですね、時々酸素は水に溶けないじゃないかなんて言われる人いるんですけど、もちろん溶けます。それでそれが、そのうち海水中に溶ける量が大体飽和しましてね。そして海水面に出てきます。海水面に出てくると今度はそれが空気中の酸素になりますね。まあ最初の地球の空気の組成ってのはほとんどが CO2、95%。から窒素がまあ残りの 5% ぐらいっていう比率だったんですけども、まあ、CO2 はどんどん、水にも海水にも吸収しますし、それから生物がどんどん使っていくんでね。それで、だんだん減ってきますね。まあ、その代わりに酸素が増えまして、酸素がどんどん、生物が息を吐くごとに酸素ができるわけです。酸素がそのうち大気に出ていくわけですね。で、大気に出てきますと、その時の大気は CO2 が主ですから、CO2 が44、分子の44ですね。まあ、それに対して酸素が32ですからね。で、窒素はちょっと軽いんですけど、それでも32と似てる28ですので、まあ言ってみれば、CO2 はやや、まあ勝りますけども、下の方に、地表の方にいて、で、上空の方に軽いですね。まあ軽い方がやっぱ浮いてきますから、軽い、まあ酸素なんかがですね、どんどん成層圏の方に浮いていくわけですね。まあその当時、まあいろいろこういう議論はあるんですが、水素も結構地球上にあったと考えられているんですね。しかし水素は一番軽いですね。分子量2しかありませんから。ものすごい軽いんで、シューッと、空の高いところに行ってしまって、まあ、そのままですね、もう地球の重力で止めることもできずに、宇宙に飛んでっちゃったんですね。ですから今なんかこれも、こういう地球のこうできていく過程みたいなものとかね、それに基づく物理とか科学をしっかりやっぱり基礎を勉強しとくってことが大切で、これはもう大人の方でも全然勉強するのに遅くはありません。 どっかのところでしっかりと勉強された方がですね、例えば水素なんかでも水素エネルギーなんて言ってますけど、水素エネルギーっていうのは地球上にはもうありません。40億年ぐらい前に帰らなきゃいけないんでね、無理なんですね。で、まあ水素エネルギー、したらまあ水から水素が取れるじゃないかとか、それから石油から水素が取れるじゃないかとか、これはもう膨大なエネルギーが必要で、また無駄なものがものすごくできますからね。あまり議論に乗らない方がいいと思います。化学薬品としての水素ぐらいは取れますけども、エネルギー源としての水素はちょっと、無理ですね。これは原理的に無理です。まあそういうふうにこう、酸素がこう上の方に上がりまして、成層圏に上がりますとね、そこでものすごく強い太陽の短波長の電磁波って言いますか、光を浴びるんですね。そしたら酸素が反応して、酸素というのは酸素の原子が2つ集まって O2 っていう形してるんですけども、それがもう一個くっついて O3 になりますね。まあ、化学式で書けば、三分子の酸素が二分子のオゾンになる。まあ、こんな感じなんですね。で、まあ、オゾンになります。それこのオゾンがね、全く自然界ってのは面白いもんですよ。オゾンが、成層圏に溜まりましてね。そしたら太陽から来る有害放射線をね、オゾンが吸収したんですよ。もちろん生物はそんなこと知らないで酸素出してるんですよ。自分たちが放出してる酸素がやがて自分たちを守るなんてことは全然考えもしないで酸素を出してたんですよ。そしたらこの酸素が成層圏に行って、それで成層圏で太陽の光を浴びて、その当時の危険な太陽の光を浴びてオゾン層になって、そのオゾン層が太陽の光から自分たちを傷つける短波長電磁波を吸収すると。そういうことだったんですね。自然の巡り合わせってのは不思議なもんですよ。それでこのオゾンがですね、生物を守るようになったわけです。そうすると生物は死めたと思ってですね、海の中10メートル低いところにそーっといた、暗いところにいた生物がですね、海水面に上がってきたわけですよ。これが大体まあ15億年前っていう感じなんですね。そうすると今度は光をいくらでも浴びれますからね。海水面から10メートルも下に行ったら暗いんで、光合成っていうけど、その光合成の光があんまりないもんですから。まあそれほど反映しないんですけども。海水面に上がったらね、まあ我々も夏に海水浴行ったらすごく強い太陽の光浴びるじゃないですか。まあそういう風になったんで、じゃんじゃん生物が生育地になります。つまり生物は自分たちで知らずに酸素を出して、酸素が上に昇って上空でオゾンになり、オゾンが太陽の光から危険な光を覗いてくれた、だから上に昇ってくれたっていうね、そういう因果関係なんですね。まあそれでまあ15億年ぐらいから12億年ぐらいになるとですね、生物がうじゃうじゃとできるわけですよ。このうじゃうじゃとできると初めてね、いや、俺たちちょっともうちょっとマシな生物になれないのっていろんなことが行われるわけですね。もう数も増えてきますから。その中から、オスメスに分かれたやつが出てきたんですね。それまでの生物の一番の悩みはですね、やはり体が弱るっていうことなんですよ。で、まあ我々の体も今弱りますけどね。これどうしてもプラスチックでできてますからね。悪くなるんですよ。まあもちろん鉄でできても悪くなるんですけど、プラスチックですから一番早く悪くなるわけですよ。我々が外にね、水道のホースとか、それからプラスチックでできた、浄炉ね。浄炉なんかほったり出しときますと、1年か2年経ったらバリバリになったりしてボロッとなったりしますね。ああいう形になるんですね。まあ、この前、血圧との話しましたらね、なんか変な、入ったのだよ、みたいな言ってる人いたけども。まあまあ、血管もだからプラスチックですからね。やっぱどうしても悪くなるわけですよ。で、まあそれで寿命が尽きちゃうわけです。だから生物は繁栄したんだけど寿命があるっていう、そういう難しい関係になったんですね。それで、それまでオスとメスができるまでの生物っていうのは自分の細胞から自分の子供を作るわけですから、もう元々弱ってたりするんですね。赤ちゃんがなかなかできないんですよ。これ非常に不思議でですね。我々の体も毎日、こう、更新してんですよ。骨でも更新してんですよ。今日の骨だった成分の一部は血液に溶け出して、血液から新しいカルシウムを取って骨を作ってる。もちろん皮膚なんか赤が取れますでしょ。 赤が取れて皮膚はね、数ヶ月でやり替えるわけですから、やり替えるんだったらね、おばあさんの皮膚を出すんじゃなくて、おばあちゃんも赤ちゃんのツルツルした皮膚を出してくれればね、おばあちゃんいくらも助かりますよ、シワクシャにならないから。だけど、やらないんですよ。それが自然の摂理っていうものなんですよ。ところが、このオスメスができて、自然の摂理を一気に覆したんですね。っていうのはね、非常に変なことに、オスの遺伝子とメスの遺伝子を半分ずつ切って、それをただつけるということをするだけでね、長さも同じなんですよ。半分半分にしてペタッとつけるだけですから。そしたらね、新しい赤ちゃんができたわけですよ。皆さんも赤ちゃんの皮膚がどんなにツルツルしてるかってわかりますよね。本当に新しいでしょ。ぷよぷよ、ツルツルとしてますね。とてもおばあちゃんのとかおじいちゃんの皮膚とは違いますよ。それができたんですよ。これがまあいろいろ説がありますからね。まあ難しいんですけど、10億年から12億年ぐらいのところですね。で、これがね、大繁殖したんです。大成功です。で、どういう成功したかっていうと、ここでですね、女性解放家とか活動家がね、僕に漏れ作って書かんですけど、こんなの僕の言ってることじゃなくて歴史的なことですからね、僕に反対論言ったらしょうがないんだけど、役割分担を決めた。逆に言えば役割分担を持ったオスメスの生物の方が繁栄したっていう方が正しいでしょうね。つまり、メスはもうとにかく子孫を作る。これに全力を注ぐ。オスは子孫を作ろうと思って全力を尽くしているメスを守って食料を与えると。こういう形になったんです。これはどうしてかって言いますとね、一匹だと解決しなかったんですよ。これから一匹でもやっていける生命ができるかもしれません。それはね。だけど今のところできてないんです。子孫を作るっていう仕事はものすごく大変なんで、もう命もかけ、人生をかけなきゃいけないんで、これはメスがやると。で、簡単に言えば子孫を作ればね、あとは普段の生活だけですから、簡単なんですね。ですから普段の生活をやるっていうのはいらないと。ね。二ついると。一つが全力を尽くして次世代を作ると。これが大切だ。それはメスに分担する。じゃあオスは何するかって言ったら、そのメスを守んなきゃいけない。メスは自分では自分を守れないんですね。子孫を作るってのは大変だから自分を守れない。だから、オスが守る。代わりにですよ。メスの犠牲となってオスが守る。それがずっとごく最近まで続いて、戦争には男しか行かないっていうのはそれですね。まあ、人間になるまで引き継がれたわけですね。あと、メスは餌を十分に取れないので、メスを守るのと、メスに餌をあげる。これを担当したのがオスなんですね。ですからまあ、人間になってもそれが続いてたんで、タドの力と書いて、田んぼを耕す力はオスに与えられる。もしくは、象とか、そういうものを狩猟をするね、狩りをするのも男に与えられる。まあ、こういうふうになったわけですね。したがって男は筋肉がつき、死ぬ度胸を持つという、この二つが男だった。死ぬのを構わない。それから、筋肉がやっぱり一家を支えるだけの筋肉を持ってる。それ他の力と。男って字書くわけですね。現実に日本の場合、稲作が始まってもですね、一家を支えるだけの食料は男の筋肉でないとダメだったんですよ。別に女性蔑視とかそんなんじゃ全然ないんですね。これはもう10億年から12億年前にオスとメスができた時からの思想なんで、しょうがないんですよね。メスはとにかく次世代を作るのも大変なんですよ。したがってオスに筋肉をつけました。オスに筋肉と論理的な頭、度胸、こういうのをオスが担当したんですよ。これはメスと一緒にやったっていいんですよ。今ね、男女共同参画なんか言ってるけど、これもものすごい逮捕です。もう原始に帰ってダメな生物の方に向かってるわけですね。まあ当時はおそらく今証拠はありませんが、ダメな生物いたと思いますよ。男女共同参画生物。もう死に絶えていません。当然ですけど。それほど次世代を作るのは大変なんですね。だから次世代を作る、メスに、オスは全力でそれを保護し、命を守り、食べ物を持ってきて、敵が来たら戦死すると。まあ、いうような分担でね、今まで来ました。つまり、ここのタイトルに書いたように、男女こそっていうのが、生命というものの根源を成してきたってことですね。これを一番はっきりと認識したのが日本文明なんですよ。 他の文明は中途半端にしか認識ができませんでしたが、人間になって自然を最もよく観測した日本人がですね、世界で唯一男女こそという概念を作ったということであります。